龍馬にはこういう勉強が最も苦手であったようです。少なくとも目から鼻に抜けるというような頻動的聡明さは彼には全くなかったのです。先生の言うことをそのまま真似るということに彼は嫌悪すら感じていたのかもしれません。鼻たいと生やされ泣き虫と馬鹿にされながら、それに耐えるしかなかった龍馬はその屈辱の中で弱虫な自分自身になりきるほかはないと感じていたのかもしれません。同時に一人が泣き虫あなたへと叫び出しと、我も我もと不は雷動する悪道たちに対して憎しみというより軽蔑を感じていたのかもしれません。軽蔑することでわずかに自分の屈辱感を跳ね返そうとしていたのかもしれません。彼の生涯を通じて不は雷動に類するものは強く排除されています。要するに彼は人並みな人間ではありませんでした。先ほど私が彼の退学はむしろ幸いだったと言いましたのは、龍馬がそこらに転がっているようないわゆる学校秀才にならず、また秀才的な勉強について回りがちな単なる物知りともならずに、自分自身の道を自分のペースで歩む人間になったということであります。彼のゆったりとして広やかな柔軟な心や真っ当な人間性、鋭い直感力と総合的な立場に立っての的確な判断力の芽生えが、もし子供のうちからあったとすれば、それが教育の場で破壊されずにたくましく育つ方向に進むことができたということであります。